2022年4月23日に行った暗号通貨勉強会の録音です。シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さんと、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーから私渡辺が参加しています。いつもの通りあらかじめ内容をまとめたブログがあります。 GU.net に行っていただいて、ブログの中からビタリクのビットコインマキシマリスト用語というタイトルを探してみてください。じゃあまず私が読み上げて、その後話すということで、まず最初がビタリクのビットコインマキシマリスト用語ということで、イーサリアムのファウンダーのビタリクがエイプリルフールにですね、In Defense of Bitcoin Maximalism と題したブログをアップしました。内容はビットコインマキシマリストを擁護するもので、後日のインタビューでビタリクが本気半分、シニカル半分と言っています。内容の要旨は以下の通りです。1つ目、ロシアとウクライナの戦争に見られるように世の中はとても危険、政府の弾圧に負けないセキュリティを確保するために分散型のブロックチェーンは多くを犠牲にしている。例えば取引は何千回もの独立した承認が必要、取引が終了するのに10秒から10分かかる、ユーザーがキーをなくしたらアクセス不可能、プライバシーがほとんどないなど。2つ目、こうしたブロックチェーンの機能を維持していくにはロバストな技術スタックとカルチャーのスタック、技術のスタックとカルチャーのスタックと両方必要である。でビットコインとイーサリアムを比較して、ビットコインのカルチャーは体制に屈しない強靭なミニマリズムがあるのである。で3つ目、ビットコインには通貨の機能しかないが、通貨はブロックチェーンで最も成功した機能であり、とりあえず最初のアプリケーションというものではない。でアルゼンチンの 3%、ナイジェリアの 6%、 ウクライナの 12% が資産として暗号通貨を持っています。で次、ビットコインに機能を付加するプロポーザルは多数あるが、ビットコイン開発者は機能を加えることによるシステミックな複雑さが生じるリスクを心配している、よって導入されることはない。で次、イーサリアムのマイナーエクストラクタブルバリュー MEV はシステミックな複雑さが生んだ問題の高例である。で、ビットコインの強力な反体制的カルチャーがその独立性を担保しているのです。で、こういったビットコインの特徴はネットワーク効果によるものではない。でビットコインは時代遅れのペットロックで、歩くゾンビ的ネットワーク効果に依存しており、ちょっと押せば崩れるものという考え方は間違っている。で、最後に、多くのブロックチェーンプロジェクトは詐欺であり、それを許してはならない。通貨であることは暗号通貨の基本の価値であり、それを守るためにはプロトコルはシンプルにすべき、信条のためには多数の反感を買ってもいい、自分の信じることのためには多数の反感を買ってもいいと、そういったマキシマリスト的発想は評価に値するものであるというふうに言っています。でちなみにこの後別のポッドキャストでインタビューを受けてたんですけれども、じゃあそれの中でどこがシニカルで、そのビタリクの考えていることと違うのかということについては、やっぱりあんまりにも周りをみんな敵にしてしまうのはまずいんじゃないかと、危険な世の中であればあるほど、周りとちゃんと正しい同盟を組みながら進めていくべきであると彼は思っていて、そこのところはちょっとビットコインマキシマリストは違うかなというふうに思っているというようなことを言ってました。これはなんか近藤さんとか、結構意見があるんじゃないかと思うんですけど、
意見、これビタリックさんはビットコインを褒めてるんですよね。本気半分、シニカル半分、
でそのこれはそのブログに書いてあった内容のまとめで、要はビタリックが自分がビットコインマキシマリストだったらどう思うかみたいなことを書いてある。
ビットコインに関しては、すごい昔印象に残っているのが、まだ 3,4 年前かな、こう日本でそれこそ世界中のブロックチェーンの関係者がですね、日本が聖地だって言って六本木に集まっていた時期なんですけれども、そこでビットコイン派とイーサリアムはまだすごく新しい存在だったんですよ、当時。でビットコインの、コミッターの人がいて、イーサリアムどう思うみたいなことをみんなが聞いた時に、その人がなんかおもむろにスマホを取り出してですね、なんかゴミ箱の絵を出してきて、これだと、イーサリアムはゴミだと今次にゴミ箱が燃えてる絵を出してきて、 俺が燃やしてやるみたいなことを言ってましたっていうのをすごく思い出しました。なのでビットコイン派からするとイーサリアムもゴミなんですね、基本的には。
いや、まあうん、まあ、いろいろ あると思うんですけど、そのイーサリアムのカルチャーは弱いというようなことを考えて、まあ、それとビタリックがインタビューで言ってたのは、その後ね、最近はイーサリアムマキシマリスト的な人たちが出てきて、はいはいはい、他のファーストレイヤーを、はい、ボロクソに言うみたいな。
なるほどなるほど。あ、だからビタリックとしては別にイーサリアムが全て素晴らしくて他はクソだなんてことは思ってないよってことを言ってるわけですね。
というかこれは、ビタリックが、ビットコインマキシマリストの気持ちになって書いたブログ。
気持ちになったらこうだと。だから気持ちになるとイーサリアムはクソなんですよ。ということを、そのマキシマリストたちから聞いたので、
そうそう、
で、まあ、言ってることはでもね、そうですね。で、まあ、なんでそう思うのかってことを聞いたんですけれども、まあ、でも筋は通ってるとこがあって、まあ、まずそもそもこれ、ビットコインはうまくいったってことはまあ事実じゃないですか。
うん、
でこの素晴らしいバランスのもとに、できたこれをやっぱりバランス変えるのがね、一個人でできるほど小さい大きいなんですかね、ことではないというか、まあもうこれをだから誰が変えられるのかと、神が作ったこのシステムをみたいな話なわけですね。
うん、
でもう一つはイーサリアム、これは僕も当時問題点だと思ってるんですけれども、スマートコントラクトとかですね、たくさんのデータを書き込めるということはやっぱりそのストレージの問題っていうのはどっかで出てくると思うんですね。だからそのビットコインに比べてイーサリアムの方が大量にストレージを食いますので、かつこのおっしゃる通り複雑であるからそんなものを破綻するというふうに言ってましたね。でそれはまあ一理あるなとは思いましたけれども、まあ、そんな中でもイーサリアムはでも成功してるわけじゃないですか。だからまあイーサリアムはそこを乗り越えたんだなと僕は思ってますけどね。
うん、ちなみにビタリグスのインタビューで、もう一つはやっぱりイーサリアムはファーストレイヤーとセカンドレイヤーに機能を分けていくと。なのでファーストレイヤーはある程度こうシンプルさを取り戻すっていうか、
うんうん、
いろんなものはセカンドレイヤーに持っていくみたいな話をしていました。
はい。まあ、なんか最初はこのあんまりセカンドレイヤーみたいなこととかサイドチェーンに対してそんなに好意的な印象を持ってないような気がしたんですけれども、ビタリックさん含めてそのファンデーションの方々も。でもなんかそれって最初にあったその対立があったじゃないですか。西村さんよくご存知ですか、ポルカドットとの何でしたっけ、
コスモス
の、ギャビン、あれギャビンウッドさんでしたっけ、西村さん。
ギャビン、ポルカドットはギャビンウッドですね。
うん、で、もともとイーサリアム作ってたけれども、その思想対立でもっとね、マルチチェーンの世界が来るっていうところと、多分そうじゃないところで分離が起きたので、まあ、そういう経緯もあって、多分そのセカンドレイヤーとか、なんかこうたくさんのものが立ち上がるっていうところに対して嫌悪感があったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ただ現実問題は、まあまあ、イーサリアムエコシステムが広がればいいよねっていう観点に立つと、セカンドレイヤーだろうがサイドチェーンだろうが立ち上がってくれた方がいいわけですよね。で、まあ、ちゃんとセキュリティとかが確保されるんであれば、まあ、それはいいことだよねという今立ち位置になったんだろうなというふうに思ってますという感じですね。
うん、なんか前、あ、どうぞ。
あ、いいですか。このシニカルなっていうね、その半分皮肉を込めてますっていう部分が、どこに誰に対する皮肉かなって考えたときに、もしかしたら自分たちイーサリアムに対しても皮肉を込めてるのかなと思ったところが一つあって、
うん、
やっぱりこうシステミックな複雑さを生じるリスクっていうのをこれ強調していて、まあ、MEV とかね、このマイナーエクストラクタブルバリューとか、こう複雑さが生んだ弊害がありますみたいに言ってますけど、今ってまさにイーサリアムって POW から POS に移行しようとしてるじゃないですか。
うんうん、
あれって私はシステミックな複雑さを増してると思うんですよ。
うんうんうん、
その動きは、まあ、これは、ビタリックが、ビットコインマキシマリストの、立場に立つと、あれはどういうことなのかなっていうね、その自分たちにが複雑になろうとしてることに対する皮肉もあるのかなってちょっと読みましたけどね。
なるほど。POS 反対派なんですか、ビタリック。
いや、反対派じゃないと思いますよ。ただ、うん、ここには何も POS のこと書いてないですけど、システミックな複雑さをこう語ってますけど、イーサリアムは多分システミックな複雑さは、増していく方向なのせいだなと私は思っただけです。
まあ、皆さん結構ですね、 誤解されてるんですけど、まだイーサリアムってベータ版じゃないですか。西村さん、この理解合ってます？永遠のベータ版というか、まだできてない、最初できてなくて、フェーズをいくつか分けていて、っていうところで、だから、ずっとそこをまだテストしていくと、だからこそいろいろ変更を加えていくんだよっていう整理になってたと思うんですけど、これは合ってますか、西村さん、今
の。まあ、合ってるというか、まあ、誰もそのイーサリアムここで完成ですって宣言してないので、完成はしてないんだと思うのと、あとは今その、イーサリアムアップグレーズの、開発を仕切ってるそのダニー・ライアンに、これイーサリアムの 2.0 っていつ完成するのって聞いたことがあるんですけど、完成しないよって言われたんで、その完成っていうのはないよみたいなこと言ってたんで、
永遠のベータ版で
いい、そうベータ版なのか、そのずっとアップグレードしていくよっていうことなのか、どこからがその正式版なのかっていうのは誰が宣言するんだろうっていう、ま
あ、多分そこは多分ビットコインとの大きな違いで、ビットコインはきっとみんな 1.0 であるっていう認識があるんでしょうね。完成してると、あれが全て完成した姿であると、
うん、そうですね。そういう意味で言うと、ここももう一個違和感があったのが、そのビットコインマキシマリストで、本当にマキシマリストで、その、サトシ・ナカモト論文がもうバイブルですみたいになってる人たちって、もう最初にできたビットコインが 1.0 で、そこから本当に何の機能も加えたくないんですよね。で、要はビットコインキャッシュがハードフォークした時のことを思い起こすんですけど、あれって実はシステミックな、複雑さをちょっと入れたタイミングで、あれですよね、セグウィットっていうのが入るタイミングで、いやいや、そんな小細工をするのではなくて、ただただブロックサイズを大きくしようぜっていう派閥があったわけですよね。
当時このまだイーサリアムが登場する前、ビットコインの世界が本当にすごいなと思ったのはそこで、結局好き勝手やっていいわけですよ。そう思う人たちはやればいいじゃないと。でもこう結局最後生き残るのはこうやっぱりマーケットに適応したものというかですね、強いものってわけじゃないと思うんですけれども、そこのなんかエコシステムっていうんですかね、取捨選択がこうまるでこう進化っていうか生物の進化のようにですね、なっていくというところがすごく面白いなと思っていて、だから結局マキシマリストが言ってることは正しくて、ビットコインはビットコインであってこう変える必要がないんですよ。でそれよりリモードは作ればよくて、ニーズがそっちにあったらそっちが使われるようになるだけだから、なんでビットコイン変えるのっていうのはすごくよくわかりますね。
というそうなるとやっぱりこう究極のビットコインマキシマリストはやっぱりビットコインキャッシュに行きますか？
それはそっちが原理主義だからってこと？
そうです。
だからそういう人たちが行ったんだけど生き残れなかったっていうことなんじゃないですか？
亡くなってないから生き残ってはいるんですけど、その覇権を取ってないっていう意味ではそうですね。
そう。だから結局全く変えなくていいかというとそうではなくて、それをマーケットが決めるっていうところがこのブロックチェーンの世界で非常に面白いところだと思いましたね、当時。
昔何でしたっけ、カラードコインでしたっけ、なんか、ファウンダーが自分にものすごいプレマインしたのを、世の中がすごいこう、なんていうの、嫌がって、で、そのファウンダー以外の人たちが全員ハードフォークして、ファウンダーが置いていかれてしまったという、なんかすごいことが昔、カラードコインじゃなかったかな、なんかでもその時代の話、でなんか一個ありましたけど。
なんで要するにビタリックさんの、立場というわけじゃないですけれども、そのイーサレムという立場においては、イーサレム互換のネットワークがいっぱい立ち上がることはいいことなわけですね。で結局いいものが生き残っていくはずであるということなんだと僕は思ってますけどね。
このちょっと話が発散しちゃいますけど、以前からこの、クラブハウスでも言ってたりする話ですけど、そのイーサリアムがそのレイヤー2をどんどんこう押していって、イーサリアムっていうのも本当にそのハッシュを書き込む、最終的なそのセキュリティを担保する場所だよっていう風になった場合ですね、スマートコントラクトはほとんどレイヤー2で動くっていうことになってくると、イーサリアムのレイヤー1ってそのハッシュ置き場になっていくと思うんですよね。そうなるともしかしたらこのビットコインマキシマリストの考え方とこう合流して、いやそのハッシュ書き込む先ビットコインネットワークでいいんじゃねっていう、そのブロックチェーンマキシマリストみたいな、ところが出てくるような気もしてます。
実際でもね、ハッシュ置き場として考えると、もう高すぎて、とてもじゃないけど、メインネットに置けないんだよね。
それはイーサリアムですか、それともビ
ットコインですか？イーサリアムです。なので、多分ハッシュ専用のレイヤー2とかサイドチェーンが出てくるんじゃないかなと思いますけどね。
それは、そのレイヤー2というからには、レイヤー1のセキュリティ、
まあ、1があるからね。いや、だから結局、そこ、ね、ちょっとさっきチカさんが、レイヤー1とレイヤー2の違いについてって話、この、始める前に話してましたけれども、レイヤー2っていうのはレイヤー1から見た2でしかないんですよ。なので、別にレイヤー1だっていうふうに言い切ったら、それがレイヤー1なわけじゃないですか。
うん、そのレイヤー1のセキュリティ強度が、うん、イーサリアよりも高いか低いかっていう話ですけどね。
そうそう、そうです、そうです。だから、まあ、いわゆるハッシュ置き場のレイヤー1みたいなのが出てきてもおかしくないのかなと。そうすると、まあ別にメインネットだから、レイヤー1っていうことには僕はならないと思っていて、まあ、すでにそれ起きてますよね。例えば、まあ、レイヤー2と言われてるポリゴンに NFT を発行するってみんなやってますけど、それレイヤー1として使ってるじゃないですか、その時点で。
ポリゴンはレイヤー1ですよね。
でもレイヤー2って言ってました
よね。ポリゴンレイヤー2。ポリゴンレイヤー2です。
うん、オプティミスク、いや、プラズマを一応実装してたんで、オプティミスクロールアップもやるって書いてあって、なんだ、まだやってないのかな。
ポリゴンはレイヤー2を歌って出てきてるんで、
そうだけど結局のところみんなポリゴンをメインに使ってるから、ポリゴンがレイヤー1になってってるわけですよ。まあ、そこがだからレイヤー2って言ってるのは皆さん何なのかっていう、その混乱を生じてる理由なのかなと思いますけど、レイヤー2としてポリゴン使いたかったらレイヤー1であるイーサレムでまず資産を発行しないと意味がないですよね、西村さん。
そうとも限らないのかなとは思っていて、そのレイヤー2上のその動き、トランザクションだったりの、まあ、証拠が、レイヤー1でセキュリティ担保されていれば、そのレイヤー1から資産を持ってくる必要はないのかなって。
でも持ってこないと、担保されててもレイヤー2で発行してると取り戻せないじゃないですか。
そのペナルティが食らわせられないっていうことですよね。
そう、うん、だからレイヤー1に資産を置いとくから、なんか罰則としてその資産を取り戻せるというのはレイヤー1というかロールアップの思想なので、まあそっちから、要するにレイヤー1で資産をロックしておかないといずれにせよ意味がないですよねというところですかね。まあ、NFT 発行は別にいいんですかね、レイヤー2でやっちゃっても。でもそんなことないな、取り戻せなくなっちゃうもんな NFT が。まあここら辺はだから非常に複雑。そもそも今のレイヤー1レイヤー2ってすべての、ステートを持っていけるわけじゃないですもんね。
そうですね。うん、
だから今は、あれ、イーサーだけですか ?ERC20 も持っていけるんですか？
持っていける。まあ、ブリッジとかを使えば、
いわゆるロールアップ的に。
まあ、ロールアップも一枚岩じゃないですからね。そのレイヤー2ってすごくその大きいくくりで言ってますけど、うん、その中の実装の方式で何を担保できるか細かく全部違うんで、うん、一概にそのロールアップだから何が持っていけるっていうのは今まだその定まってないんじゃないでしょうかっていうのが答えですね。
一番ミニマムだとライトニングネットワークとかみたいな、その特定のコントラクトだけができるみたいな状態ですよね。
うんうん、
だけど ZK シンクとか一応全部のステートがいけるって言ってるんでしたっけ、確か。
まあそのディレイはありますけどね、ディレイというかその、うん、確定するまでの期間はありつつ、
うんうんうん、まあ、という状況なので、まあなんかちょっと今のロールアップはですね、ちょっと現実的に使うにはあまりにも複雑というか、さっきのね話になりますけど、もうシンプルなところからかなり離れちゃってるんで、ちょっと普及するのかなって思ってるのは僕の疑問としては前からあります。
ビタリ君のビットコインマキシマリストっていう話で言うと、なんかもうビットコインだけでいいじゃない派の人たちっているのかなっていう意味で、
うんうん、
まあ、そのレイヤー1ビットコインでいいでしょうと、イーサリアムいらないでしょうって言ってる人たちはそういう気持ちなのかなという意味でちょっと言いましたけど、ま
あ、なんかハッシュ専用ってことだったら、そのビットコインでもイーサリアムでもないハッシュ専用の新しい規格のブロックチェーン作ればいいんじゃないですか。
でもそのハッシュ専用ブロックチェーンのセキュリティってそのノードの数で、
う
ん、ノードの分散性で担保されるとすると、ビットコインよりも大きいネットワークって今ないんじゃないっていうところですかね。
でもビットコインはもうこれ以上何もしないんですよね、基本的に。
何もしないですけど、今のままでもハッシュぐらいは書き込めるかなと。
うん、 まあ、これあの POW も変わらないということですよね、ビットコインは。
まあビットコインが POS になとか POW をやめたら、それはもうビットコインではないんじゃないでしょうか。
そうですよね、
いつもの話に戻りましたね。
ということで、
そういう意味ではイーサリアムが POS に移行してる、はい、移行するってのはすごいことですよね。
どういうこと、この皮肉、そこが皮肉なのかなって思うぐらいのことです、うん、だってここにすごく何回もシステミックな複雑さが生んだとか書いているから、まあ、そこにね、あの特攻していくってことですからね、イーサリアムは。
そうですね、まあ、だからその僕が POA がいいんじゃないって言ってるんですけど、これは POA 超シンプルじゃないですか、アルゴリズムとしては。まあもなんかこうなので問題は起きにくいのかなと思ってるところあるんですよね、アルゴリズム的には。
ただこのマキシマリストさんたちからしたら、それはブロックチェーンじゃねえとかいう、あの
だから POA も POS もうブロックチェーンじゃねえなわけですよ、ビットコインマキシマリストからするとということですよね。はい。まあ、なんか、うん。まあ、でも、その、彼らは、ある意味、一本筋が通ってる意味では、いいなと思いますけどね。ビットコイン、マキシマリストの方々っていうんですか。まあ、だから、ビタリックさんは、でも、そこに対して、どう思ってるんですかね。これもっとイーサリアムシンプルになってほしいということなんですかね。
まあ、あの彼的にはその機能を分けてうんぬんというところで、シンプルになるか分からないけれども、ある程度その複雑にどんどんしていくわけではない的なことは言ってましたけど、
うんうんうん、でもエイプリルフールに書いてて、しかも半分本気半分シニカルって書いてあるから、これがビタリク その本心じゃないんですよ、きっと。
そうそうそうそう。で、その、うん、どこが本心じゃないかって話は別の、ポッドキャストでインタビューで話してたんですよ。で、彼の本心じゃないところは、そのまず あんまり敵を増やすのは良くないんじゃないっていうのが彼が思ってることで、うん、
仲良くやろうよと。
ある程度やっぱり自分と同じ思想を持つ人たちの同盟みたいのを作らないと、その世の中が、うん、危険な世の中であればあるほど友達は重要だみたいなね、
うん、
ことは言っていたのと、まあ、それが一番のポイントであると。で、でシンプルさについてはさっき言ったようにそのレイヤー2にこうある程度機能をこう移していくことによって、そのシンプル、まあ、シンプルとまでいかないけれどもあまり複雑にしないようにできるんじゃないかということを言っていた。
ちょっとエイプリルフールネタなんで思い出したのが、ビタリックって何年か前にエイプリルフールにイーサリアムの発行量、その時ってまだイーサリアムって発行量を純粋に受動化していくっていう仕組みだったんですね、
うん、
それをそのバーンしていくよみたいな、その総発行量が減る仕組みがイーサリアムに入りますみたいなことをエイプリルフールに言って、でそれはエイプリルフールの嘘だったんですよ、冗談だったんですよ、
うん、
でもそこから何年かして今本当にイーサリアムがガス代の一部がバーンされるようになったので、彼のエイプリルフール発言は嘘だと思って発言しても実は数年後に真実になっているという過去の事例があるので、これがどこまで本当かはわからないです。
そうですね、多分プルーフ・オブ・オーソリティ POA は政府の弾圧とかに弱いってことないですか。
弱いというか、だからそれが嫌だっていうのはマキシマリストっていうよりはこれはまた別だと思いますけれども、うん、まあ弱い、いやでもそれはだからどういう人たちがノード持ってるかによりますよ。弱くは別にないですよ。
でも、はい、アイデンティティが分かってしまっていたら、
それはだから数の問題で、POS でも POW でも、
うん、
まあ、やってる人を特定しようと思えば、まあ、100% できるか分からないですけど、まあ、できることはできるんで。
まあ、でもそれが去年ビットコインに起こったことですよね。中国でダメって言ったら中国を全部取りやめになりましたと。
うん、まあそこは僕は言いたいところで、結局別に POW だろうと POS だろうと政府がダメって言われたらできないですよっていうことだと思うんですね、その国の人は。
うん、でもそれが結局それでもビットコインは死ななかったと。
うん、
いうのが、まあ、ビットコインマキシマリストの考えることじゃないんですかね。だから POA も世界に分散してればいい
んです、ね、そうですそうです。あの192カ国で1個ずつ持つみたいにすれば、まあ、別に1カ国が何言おうとそのネットワークは潰れないんで、あの基本的にはそんなに変わらないですけどね。
そうか、十分に分散した POA って何なんですかねちょっと今思っちゃいましたけど、今議論する話じゃないですね。
あの経済性のところが問題になると思いますね。 POS とか要するに、まあでもそのいわゆるパーミッションレスで誰がやってるか分からないという中での、まあ、アルゴリズムなので、経済性とをこうつけてインセンティブつけてるわけですけど、 POA はやっぱ 誰がやってるか分からなくても参加はできるんですけどね。過半数の人が承認すればいいんですけど、その人がね、誰か分かんない人を承認するっていうことが現実的にできるのかっていうだけの問題だと思いますね。で、あと分配が平等なんで、基本的にはあの、まあ、192人がね入って、いいサーバー使ってようが悪いサーバー使ってようが、まあ平等だから、あの経済性がちょっとそこに対して働かないっていうところが、あの POS との違いになってきますけど、まあでも良さはそれこそ192カ国でね、各国の信用できる人たちがやってるよっていうことになれば、まあ、かなり分散したネットワークになると思いますけどね、
うんうん、じゃあまあこの話はそれぐらいで他のニュースに移りましょうか。いいですか。
はい
はい。最近のニュースいくつか、まず最初、ビーンストークステーブルコインがハックされて、182ミリオン相当、200数十億円ですねが盗まれましたと。で、やり方としては1ビリオンドル相当、1200億円、1300億円ぐらいの相当のステーブルコインを、フラッシュローンで借りてきて、それをビーンストーク DAO の投票に使ってウクライナに寄付するという提案をして承認をするんですけど、代わりにハッカーのウォレットに送金したと。
まあ、フラッシュローンを使っているということは、その、ワントランザクションの中でこの寄付したウクライナに寄付したとことにするあの金額の一部を使ってフラッシュローンに返しているってことですもんね。
だよね。だからこれすごい一瞬で起こったってことですよね、うん、この全てが
一瞬です。イワントランザクションで
起こったんです。これ、その1ビリオン借りられるんですか。ちょっとそこがよく分かってなくて、
借りれますよ。だって返せなかったらそのトランザクションが通らないので。
ああ、通れば借りられるのか。
うん、
だから
そうです、ね、通ったということはもう返してるので、
そういうことですね、
うん、
っていうかこれどこがあのこの DAO の規約が間違っていたってことですかね。間違っているというか弱かったってことですかね。
でもこれをどうやって防ぐのかなって私ちょっと分かんなくて、要はその、うん、この DAO の投票、 DAO の投票が、何をもって一票なのかっていうと、多分、そのステーブルコインをいっぱい持ってる人が投票権いっぱい持ってるってことですよね、
うん、これだからまさに POS とかのも同じですよね。ガバナンストークンのあのセキュリティ問題ですよね。
はい、
はい、金持ちが買い切れちゃう問題をそのまんまやっただけですね。
でもこれ意外と防ぐの簡単で、ワントランザクション内で持ってるその通貨に、あの資産に関しては、投票の根拠として使っちゃいけないんですよ。一回そのデポジットさせるか分かんないですけど、一回トランザクション切ったもの、切っても持ってるものをその投票の根拠にさせないと、うんうん、あのこういうフラッシュローンでやられちゃうので、そこのプロテクションが弱かったってことじゃないですかね。
そうか。
まあ、じゃあセキュリティホールとも言えるわけですね。
そう、セキュリティホールとも言える。ただしそのフラッシュローンみたいな仕組みが昔はなかった、発明されてなかったので、フラッシュローンという仕組みありきで、ちゃんとその設計しないとこういうことになっちゃいますっていう話ですね。
なんかフラッシュローンってすごい話ですよね。1トランザクションの間にガーンとお金を借りて、うんうんうん、それでアービトラージとかして、でそのトランザクションが閉じる前に全部を返却するというものですよね。
なんか不動産の取引とかで古くからやられてません？フラッシュローンみたいなことって。
そうかな。
A さんが C さんに不動産を売るときに B さんが間に入るときって、なんか B さんってフラッシュローンしてたりしますよね。
うん、いやでもこの1ビリオンみたいな額を。
まあまあまあ、それはそうかもしれないですけど。
その人が。
そう、担保なしにっていうね。うん、まあ、銀行とかが間に入ってやりますけど、そうそう、確実に儲かることが分かっている。
そう、 100% 儲かるなら銀行は別に1兆円でも出すっていうことなんですけど、 それは現実でやっぱ起きないですよね、
うん、まあそのね、うん、なんだろう、アトミックにワントランザクションの中で確実に返せる、で返せないんだったら貸したことすらないっていうのはブロックチェーンならではですね、う
ん、まあ、これだからそのもしかしたら皆さんに分かりやすいように説明すると、まあ銀行に1兆円貸してくださいって言って、まあ、借りて、それである会社の上場株を買い占めて、でその会社のお金を全部引っこ抜いて、でその1兆円、まあ、その会社に1兆円以上のお金があったからってことですよね。で、銀行に返したっていうことをやったわけですね。
そうですね。
で、現実でそれができるのって、例えばイーロン・マスクぐらいしかいないような気がしますけど。
うん、
でもフラッシュローンだと、あの、はい、担保必要ないから別にどんな額で
もできちゃう。誰でもできる。誰でもできます。ガス代払える人だったら誰でもできる。
そういうこと
です、ね、ただこういうなんていうんですかね、穴を見つけられる人が強いっていう話ですよね、
うん
う
ん、あでもここがね、こういうことが起きたときにもうこれどうしようもないじゃないですか、
うん、
おそらく、
はい、
でも182ミリオンどうしようもないでいいんだっけっていうことが今後やっぱ問題になると思いますけど、
ね、そうですね、
これは要はその DAO が決めた DAO のルールに従って正式にこのハッカーの、ハッカーって書いてありますけど、その寄付先に送られてるんで、誰も文句言えないですよね、うん、本当は。
でもその寄付先が、なんか一応なんかウクライナに寄付するっていう話だったらしいんですけど、ウクライナじゃなかったっていうのは嘘ですよね。
はいはい、まあ嘘ですけど、そのウクライナに寄付するっていう言葉はどっかに書き込まれてるんですかね。
それがよくわかんないんですけど、
ね、そうですね。
提案をして承認って言っても、これ別に自分が承認しただけですよね、きっと。
そう。でも、うん、マジョリティ持ってるからこれで承認できてしまう、う
ん、まあ、何でもよかったってことでしょうね。
だこれ別にウクライナに寄付するって書かなければよかったのにね。
いやこれ多分書いたのは発覚を遅らせるためだと思うんですよ。
ああそうかね、
うん、なんかこんだけ何のために誰が動かしたのっていうウクライナに寄付したんだへーって思わないよって話なんですけど。
いや思わないですよね。ちなみにこのビーンストークのステーブルコイン、これでそれまで1ドルだったのがなんか10セントとかに、
うんうん、
暴落して全然ステーブルではなくなってしまった。
これあの同じことルナで起きません？
だからそれがあの起こってないわけですよね。 So far so good ということでですね。
でもそれは今度1ビリオンどころか1兆円に担保してるからより大変かもっていうだけですよね、きっと。
うん、まあそうですね。あとはこの、うん、だから DAO が何ができるかっていう規約っていうかルールの話と、DAO のルールに穴がないか、
誰の責任になるんですかね、DAO。
ビーンストークの DAO の責任じゃないのかしら。
これってでも、そのなんかフラッシュローン使ったからなんかあのハックみたいに言われてますけど、本当にですよ、本当に銀行でお金借りて、あのイーロン・マスクとかのね、うん、銀行でお金借りて、このビーンストークステーブルコインをめちゃめちゃ買って、投票して、ウ、う、ォ、ん、レットに送金して銀行に返すってことしたら、うん、ハックって言われないんですかね。
それは、うん、なんかそういう人いなかった。なんか最近日本のニュースでどっかの市町村で、何百家庭かに配る分のお金を1世帯に送ってしまったらその人が返さないと言っているみたいな。
なんか4600万円ぐらい の、 あ、 の、
う
ん、
あれね、日本の方だと返さないでは済まなくて返さなきゃいけないんですけど、
うんうん、まあ、それと似た話ですよね。
そうですね、
うん、送っちゃったで、じゃあそれはちゃんとルールに基づいて送っちゃったものを返せるかっていうのが、うん、西村さんが言ってることですよね。
まあ、でも今の銀行から借りてちゃんと、DAO から、利益を得て、銀行に返すので、銀行としては貸した金お金に利息がついて返ってるから多分フェアで。
これでもステーブルコインの値段が結局ペックされなくなっちゃったっていうところがポイントなわけですよね。
いや182ミリオンが失われたっていうのがポイントじゃないですか、
うん、
引き出されたっていうこと。
だこの多分ビーンストスタークダオっていうその中には、投票で過半数を得たらどこどこに資金を送るよっていう仕組みが入ってたんだと思いますよ。
でもこの182ミリオンがステーブルコインのこのいわゆる裏付け資産になったわけですよね。
そうですそうです。
だから1対1でペックしてればまあそれを引き出しても182ミリオン払わなきゃいけないはずが儲けが出てるわけですよね。
ああでもこれちょっと私ちゃんと調べてないからあれなんですけど、ステーブルコインをフラッシュオンで借りてっていうのはこの ビーンストークステーブルコイン、なんだろう、何のステーブルコインを借りたのかな
と。ビーンストークじゃないです。なんか他の、ちょっと詳細忘れちゃったんですけど、3種類ぐらいの、そう、3種類ぐらいのそういう、うん、世の中のステーブルコインを借りてきたと。
じゃあ、フラッシュローン貸してる側はノーリスクというか、ちゃんと返ってきて、利息付きで返ってきてるわけですね。うん、
で、それ借りてきたのを、うん、多分このリンク先に全部、
なるほど、
細かい流れが書いてあるんですけど、
ビーンストークは別にステーブルコインの DAO ではなくて、なんか別のものってことですか？
いや、ビーンストークはステーブルコインの DAO
なんですよ。あ、DAO なんですか？
うん。
で、182ミリオンがロックされてて、同じ額だけ発行してたはずですよね。うん、
そのはずですよね。ちなみに、リンク先に行くと、1から20まで、はい、なんかプロセスが書いてありますので、興味のある方はそちらを見てください。
はい、USDC と。
なんかすごい複雑な、なんかこの20ステップを1トランザクションの間にやったんですよね、これ。
そうですね。そう、
すごいことですよね。
スマートコントラクトにこの処理を書いて実行する。
なんか途中でカーブとかも入ってるんですよね。
カーブ。あとアーベ、うん、アーベとか入ってますね。
いろいろ入ってて、いや、こんなすごいことができるんだと思って、私はなんか感銘を受けました。
こういうのを見つけたいんですよね。
これでも違法ではないですよね、盗まれるって言っても、
うん、だって、まあ、税金はかかるのかもしれないですけど、その、うん、コードが法だとしたら、コードイズローだとしたら、その、うん、書かれてるルール通りに実行しただけですからね、
うん、確
かに。だからステーブルコインをだから借りて返すときは現物でいいから、ペックもこれ盗んじゃうとペックされてないから、多分すごい少額で返せるんですよ。
いやいや、借りてるのは DAI とか USDC
とかなんです
よ。あ、でもビーンも、ビーンストークも借りている。
でもどっからビーンストークが多分噛んでるはずですよ。
一番最初に一応ビーンストークも借りている。
ビーンは借りてないですよね。
え、本当？一番にフラッシュローン、DAI、USDC、ビーン、
ビーン借りてます
よね。LUSD。
あれ、私が見てるステップ違う？ああ、これか。本当だ。ビーンも借りるんだ。
うん、
まあ、じゃあこれを解説してくださいが来週の怪しくないですか。
そうですね、はい。とにかく、ほぼ合法的、あ、てかルールにのっとっているけれども、う
ん、違法じゃないんですよね、これ盗まれるって言ってますけど。
そうですね、
またただのアービトラージだと思えばいいんですか。
そうです、そうです、
うん、
そんな感じですね、
うん、
はい。で、ちなみにですね、去年の8月からの38週で37件のハックがあって、総額 2.9 ビリオンドル、3300億円が盗まれるっていう表現を使っていいのか分かりませんけれども、取られてしまっているというのが、うん、データとしてあるそうです。ちなみにその同じハック話で前回話しましたけど、アクシーインフィニティのローニンブリッジハックで盗まれた17万3600イーサー、この 7.5% に当たる1万3020イーサーが、プライバシーチェーンのトルネードキャッシュでロンダリングされた。で、その後でですね、このハッカーが北朝鮮のラザロスというグループだと FBI が発表したと。これラザロスっていうのは有名な北朝鮮のハッキング組織で、昔だと、ワナクライとかあったじゃないですか、
うん、
あれもこのラザロスなんですよね。で FBI がそれを発表して、でトルネードキャッシュがこのラザロスのアカウントをブラックリストしましたと、いうことです。で、界隈ではブラックリストとかしていいのかということを問題視する人もいるという感じですね。
逆に言うと、このいわゆる銀行とかライセンス持ってる金融機関がするとブラックリストしなさいって政府から来るんですね。
そうそうそう。
でこれがきついんですよ、パーミッションレスチェーンだと。やりきれないんで、なんかどこまでやればいいのっていう、でも国はね、しなさいとしか言わないんですよ。
うん、
っていうずるいやり方なんで、なかなか、まあ、まあ、やれるだけやるしかないんですよね、そういう時には。
でもチェーン側で、そのブラックリスト化しなきゃいけないんですか？そのなんか、入り口出口のとこでブラックリスト化すればいいのかなと思ったんですけど。
いや、だから例えば日本の仮想通貨交換業も、ロシアへの送金は基本的に禁止してくださいっていう面もある資料が出てるんですけど、そのイーサリアムのだから出金もですよ、
うん、
どうやんのって話じゃないですか。
でもアカウント、ビットフライ、その取引所は KYC 取ってるから、
違う違う違う、送金先のアカウントも全部 KYC 取んなきゃいけない。
はい、それって今取るようになってきてますよね。なんか
前回その話出ましたよね。送金相手もシンガポール、そうそうそう、日本、もう一個どっかはルール、カナダか、うん、送金相手の
情報出して、プライベートウォレットアドレスの KYC 取らないと出金させないよっていうめちゃくちゃなやつですね、
うん、そうそうそう、まあ、そういう流れになってきてるので、うん、まあ、
トルネードキャッシュって多分入金のところで、あのブラックリストでちゃんと入金させないようにしないと、出口のところはもうだ、
うん、
誰のものか分からなくなっちゃうんですよね。いろんな人たちの入金をプールして、それをバカバカバカバカっとこう、うん、違うアドレスにのように見せかけたところに払い出すというので、うんうん、誰がいつどこに送ったかっていうのが分からないようにするっていうものじゃないですか、
うんうん、
だからこれ入金の時にシャットダウンしないとダメなんですよね、
う
ん、
トルネードキャッシュはよくそのなんだろう、この FBI の指示に従ってちゃんと閉じましたね、その入金を ね、
うん、そうですね、でな話がありました。じゃあ次の話でですね、コインベースがボワードエイプヨットクラブの NFT をフィーチャーした3部作映画を制作することを発表しましたと。映画っていうかですね、なんかこうオンラインストーリーみたいな感じなのかなと思うんですけど、いずれにせよ3部作であると。で、ボワードエイプヨットクラブの、NFT を持ってる人は自分の持ってる NFT のエイプをキャストとして提出することができる。ただ審査した上でそのフィーチャーされないこともあり得るそうです。ちなみにコインベース NFT のマーケットプレイスも始めるって発表しましたよね、うんうん、なんかベータ版はもう出てるらしいんですけど、じゃあ次の、何も意見がないので次の話
いや、あの意見じゃあ1個だけ言っとくと、これは出演料もらえるのかな、はい、その
ね
え、うん、
NFT にお金が入ってくるのかっていうとこ気にな
ります、ね、キャストとして提出して採用されたらなんか得がきっとあるのかなと思って。
確かに
これ、まあ、だから NFT、多分そういうことを言っているんだと思うんですけれども、NFT 持ってる人は、あの、まあ、ロイヤリティが入るよとなってくると、NFT これ何トークンだっけっていうところが出てきちゃうわけですよね、きっと。
あとは、そのキャストとしてその採用されると、うん、もし出演料がもらえるんだとしたら、そこの審査プロセス、中央集権だなとか思ったり。
コインベースがやることですからね。
そうそう、それはいいと思うけど、別に。
ということでですね、乞うご期待という感じですね。で次、昔あのジャック・ドーシーの最初のツイートが販売されて 2.9 ミリオンドルということで、約3億数千万円で NFT として売られたんですけど、これ買った人が48ミリオン、だからなんだ60億円ぐらいの売り値予想でオークションに出したんですけど、ビットが3万ドル程度までしかいかなかったっていう、
うん、
3万ドルだから300、
これもうあの売れたんですか。
結局多分売ってないと思います。
売らないんですよね、
うん、
3万円ドルなら買おうかなと僕思いましたよだって買っただけで話題になるじゃないですか、これは。
確かに、
うん、だから全然払える広告宣伝
売ってくんないんです。
売ってくんないんだよね。まあ、だからそういう価値じゃないですか、このツイートは。
いや、 2.9 ミリオン出しちゃった人、衝撃を受けてるんですかね、今頃。
いや、でも今の価値で言うと、これを買って世界中に認知がいくとなったら 2.9 ミリオン安いかもなっていう気もしてきましたね。
あ、そう。
この48ミリオンの売り値予想って誰がどうやってした予想なの？
そうそうそう。
いや、よくわかんないですけど、本人が48ミリオンぐらいで売れるだろうとか言ってたと思います。
なるほど。
それはないだろうな。
うん、
ちなみに、ちかさんの、ちかさんツイートを NFT にして売ってたじゃないですか。売りに出してた。
あれは一応ね、ビットで 100ドルぐらいのビットは入りました。
でも売ってないですか？
売ってない。
じゃあ、それに近藤さんが3万ドルで入札をしてもらって。
まあ、あれやっぱり JPEG を売るだけっていうのが弱いよね、なんか。
うん、うん、まあこれ NFT の議論になりますけど、JPEG すら売ってないっていう、
ね。だからそう、そもそも何売ってるのか分かんないわけですけど。
URL です、URL。
売買したときに社名が売れるのは3万ドルは安いと思いました。世界的に知られるならね。
そういえば、あの、なんだっけ、ムーンなんとかっていう、NFT してます。
NFT？ あの、フクロウのやつですね。
いや、違う。
フクロウのやつについて、ちなみに西村さん、どう思いますか？
いや、なんか流行ってますよね。
流行ってんですか、あれ。
流行ってるっていうか、うん、話題にはなってますね。
なんか、結構マッチポンプっぽいなと思いながら見てるんですけど。
でも、それじゃないですか、チカさんが言ってるのって。
あ、違う、ムーンバーズってやつ。月の鳥。ムーンバーズ。
それ、そ、う、れ、ん、じゃないですか。
え、いや、なんか、なんだろう。
ムーンバーズって、
ちょっと見てみて。
絵がフクロウですよ。
あれ、そうだったっけ。
同じものを指してます、
ね。多分そうですね、一緒一緒。で、これ見て思ったのは、まあ、ボードエイプは言ってもね、まあ、芸術的にもまあ面白いなと思うんですけど、これは買いたくもないなって思いましたけどね。
これ、今、多分トップの取引量なんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あ、これ、フクロウなんだ。そっかそっか。
この前に、これの前に NFT で言うと、先週か、日本初の、新生ギャルバースってやつがめちゃめちゃ取引ボリュームいってましたよね。
そうなんだ。
知ってます？知ってます？ギャルバースで検索出てきて、これ日本初なんで結構快挙だったんですよ。1日の取引ボリュームで1000イーサとかオープンシーで行ってましたね。ただ、思い出すのが、ケビン覚えてます？
あ、はいはいはいはい、
変なポケモン。ギャルバースも最初こうリビールしてない状態の、何が出るかわからない状態で売ったんですよ。
うん、
で、後で一斉に中身が見れるようになって、まあ、結構みんなこう、がっかりした人たちもいたみたいですね。
うん、あ、なるほど。ちなみに、ムーンバーズ、フクロウのやつは、ケビン・ローズが作ってるんですよね。知ってます？ケビン・ローズって。ケビン・ローズ、昔ディグっていうサイトを始めた人で、うんうん、最近はNFT 系にすごいこう特化した、BC をやりながら、なんか、ポッドキャストをやって、そのポッドキャストのコミュニティを核とした、そのポッドキャスト用 NFT みたいな、プルーフっていうやつなんですけど、プルーフ NFT なのかな。で、その NFT を持ってると、いろんなイベントにタダで入れますとか、なんかいろんなコミュニティ的な、特典がついてるものをやってたりするんですけど、その彼が出したもので、今までに、5日ぐらい前かな。280ミリオンドルなんで350億円ぐらいに取引がされてる、
うん、
そうです。1日か2日で起こった、
まあ、会員権みたいなもんですよね。
で、いや、この、ムーンバーズはそれとはまた別で、
うん、
これとは別にそのプルーフっていう別の NFT があるんですよ、
うんうん、
多分。
あれ、プルーフってその彼らがやるメタバースの名前じゃないですか。
あ、そうなんだ。でもプルーフっていうポッドキャストもやってるんですよ、ケビン・ローズ。なので、そう、いや、なんかどうしてこれがっていうのがあるんですけど、世の中わからないですね、
はい、どうしてこれがはびこっている NFT の今業界。
そうですね。で、 2.9 ミリオンで買っても3万ドルになっちゃうかもしれないと。
ちょっとそろそろ GU で NFT 発行してみますか。
ぜひぜひ。
どんなものになるか。
はい。
ちゃんと JPEG じゃないやつを。
JPEG じゃないやつっていうとどういうことですか？IPFS に置いてもいいってことですか？
いや、IPFS に置いても結局は、そのオンチェーンにちゃんとその証拠を書き込まれてないとあれなので、うん、まあ、ちょっと話外れますけど、ノーンズっていう NFT があるんですけど、それはもう画像データそのものが、はい、まあ、32×32 ドットなんて荒いですけど、全部オンチェーンにベース64で書き込まれてるので、
そういう系でいけます？
なんかそうじゃないと、なんか NFT
そういう系か、
私欲しくないなと思って。
32×32 だとでもちょっと荒いな。
だからもう画像じゃなくていいんじゃないですかと思って。
いや、でもジャパンオープンチェーンならガス代が安いんで、頑張って大きめの載せましょう。
メインネットじゃないってことですね。
ああ、そういうこと？
はい。オープンシーで
売れるならね。
そう。
うん、いや、でも一応、まあ、クロスチェーンすれば、まあ、持っていけるんでっていうことで。
頑張ってください。
はい。
じゃ次の話でですね、USDC ってステーブルコイン、今2位だと思いますけれども、USDC を発行するサークルが、 去年440ミリオンドル、500億円ぐらい調達してるんですけど、加えてですね、さらに400ミリオンドル、500億円ぐらいを調達しましたと。で、世界最大の資産運用会社のブラックロックとか、著名銀行のフィデリティ等から調達していると。ちなみにですね、USDC、今51ビリオンドルということで、6兆円ぐらい流通していて、提携先の、BNY メロン銀行っていうのがニューヨークの銀行でありますけれども、メロン銀行がカスタディを提供していますということでですね、昔なんか近藤さんがステーブルコイン出したらカスタディどうしたらいいんだろうみたいな話をしてましたけど、やっぱり提携先の銀行が持ってるんですね、うんうんうん、サークルなんかはっていう話でした。はい。で、次、フォートナイトを開発したエピックゲームスが、メタバースに2ビリオンドルを投資すると言っています。2500億円ぐらいですね。はい。メタバースみんな作りますね。で、以下ですね、いくつかいろんなプロジェクトがベンチャーキャピタルを始めた話なんですけれども、ユニスワップがベンチャーキャピタルを始めるそうです。で、もうすでにですね、アーベとかコンパウンドとかメーカーダオとかにも投資してきているので、投資はしてきてるんですけれども、独立したベンチャーキャピタル組織を作ってちゃんと投資していくそうです。でユニスワップね。で次、元テンダーミントのイグナイトが、スタートアップのアクセラレーターを始めます。で毎年20社ぐらいをサポートする予定ですと。で、ですね、ここもアラメダリサーチなどの著名な投資家計11企業が150ミリオンドル、180億円ぐらいを投資すると言っています。ちなみに、テンダーミントといえばコスモスなんですけれども、最近、ポルカドットよりコスモスの方がすごい耳にすることが増えたんですけど、あんまりポルカドットのこと聞かなくなっちゃったんですけど、
本当ですか？
どうしてだろう、うん、
逆にコスモスのことをどこで聞くようになりました？
なんかいろんなところでいろんな人が話してるの。例えば、
なんかポッドキャストとか？
テラーってテンダーミントベース。
うん、はいはいはい、
そういう話とか、そうですね、ポッドキャストとかでいろんな人が触れるケースとして、やっぱりなんかテンダーミントのコミュニティが大きいよねみたいな話をしていて、で、なんかポルカドットの話をする人が全然いないなと最近ちょっと思っているんですけど、たまたまかしら。
たまたまなのか、やっぱそのポルカドットよりも先にそのテンダーミント、はい、
西村さんなんか、はい、クラブハウスの方が音がしてないかも。
あれ、ちょっと待ってくださいね。
聞こえてますよ。
もしもし、特に、なんかちゃんと
音
が入ってる気がします。
西村さんの声聞こえてます？
あ、聞こえてます、聞こえてます。
あ、すいません。じゃあ大丈夫です。はい。
何でしたっけ？
テンダーミントとコスモ、でてかそうそうそう、コスモスと、ポルカドット。うん、
なんかそのポルカドットよりもコスモスとかテンダーミントの方が、まあ、なんとなく先に、出始めてたじゃないですか。
うん、
だからその頃に自分たちのチェーンにそのテンダーミント使おうって思ってこう組み上げてた人たちが、例えばテラとかね、その最近やっと世に出てきたっていうことなのかもしれないですよ。
なるほど。
まあ、なんかもしかしたらその どっちもちゃんと進捗してるけど、なんかいるコミュニティの場所によって聞こえてくるのが違うっていう。
そうかもしれないです。
でもなんかこうすごいイーサリアム寄りの人たちが話してるのでも、なんかこう話に出てくるのはコスモスとテンダーミントみたいな気がしてですね、なんかあったのかなとか思って
ます。もともと西村さんが言ってたテンダーミントコスモスはイーサリアム寄りなんですよね。
イーサリアムコミュニティ内なのかから生み出されてるんで、まあ、すごくコミュニティとして仲がいいとか近いっていうのは、まあ、イーサリアムコミュニティとはありますね。
なるほど。はい。でもなんかテンダーミントのファウンダーがテンダーミントを持って、また別のプロジェクト
を、ね、
テンダーミント名前で始めるので、元テンダーミントはイグナイトっていうのが名前になっちゃったんですよ。
うんうんうん、
うん、はい、
すごいややこしいな、
ね、うん、
この世界は。
そうですね。で、なんか前にこの ポッドキャストでも話に出ましたけど、サーティックというセキュリティ監査を行う、まあ、会社というんでしょうか、あるんですけれども、まあ、スマートコントラクトのセキュリティ監査などを行っているサーティックというのがあるんですけど、これは最近88ミリオンドル、100億円ぐらい増資したんですが、ゴールドマンサックスが参加しましたというのが一応ちょっと話題になったというのがあります。はい。でですね、あとはなんかちっちゃい話でですね、メタ、フェイスブック、NFT 取引の手数料を 50% 取ると発表して、衝撃が広がっている。
これはなぜ今発表したって思いますけどね。
ねえ、まだないものをどうして手数料を取る
か。もうちょっと全く理解できないですね。
全く理解できない
ですね。50% って、例えば、あれ、1万ドルで売れたら5000ドル持ってかれるってこと？
そういうこと言ってますね。
そんな。
待って、でもそれ7000ドルで買ってたら、
うん、
1万ドルで売れて5000ドル持ってかれたら損ですよね。
そうなんですよ。
だから、
なんか
どうするんだろう。
もしかしたら、そのなんか、NFT の取引の手数料が 3% で、その 3% のうちの 50% がメタで、残りがクリエイターとか、そういう話じゃないかなと思ってますけどね。そうじゃないとちょっと頭おかしいですよね、これ。
そうです
ね。
取引、うん、
手数料の 50% だったら分かります。
確かに、まあ、ロイヤリティの 50% なら分かるけど、
そうです。
どうかな。
いやでもオープンシーとかって 30% とかですよね、うん、その手数料の 30%。
あ、そうそうそう、手数料自体はもっと全然低いんで。
うん。
で、ロイヤリティフィーは確かなんか、あのクリエイターが設定できたりするんで。
うん。
うん、
そうか。っていう話。
広告業界だとレベニューシェアで50、50とかありえるので、なんかその感覚でやっちゃったとかじゃないですよね。
うん。
まあ、ちょっとわからないですけど、要調査ですかね。
ちなみにですね、本当に細かいことで 47.5%
であると。その記事はなんか私も見ましたよ。それでコミュニティが何考えてんじゃってことになったっていうのはなんか見ましたね、私も。
うん、47.5%。なんか妙に正確な数字ですよね。プレシジョンが高い。
アップルどこじゃねえじゃねえかっていうツッコミ入ってましたね、
うん、ちなみにハードウェアプラットフォームフィーというのが 30% だそうです。
何ですかね、どこから何取られるものなのかとかよくわかんないです。
なんかオキュラスとか使うっていう前提です
よね。ああ、そういうこと。
多分
やる気あるんですかね、メタはこのビジネスを。
いやー、やる気あるんじゃないですか。 47.5 っていうのが本気っぽいくないですか。
オキュラスにそれだけの可能性を感じてるってことですかね、
うん、ちなみに NFT マーケットプレイスオープンシーは 2.5% であると。で、 2.5% に対抗するものが 47.5% であるというふうに報道はされてるんですけれども、いや、
あ、そう、このメタはでもオーキュラスの中の世界のこと言ってるんですかね。それ以外のメタバースも考えてるんですかね。
でもそしたら、あのハードウェアフィーっていうのはおかしくないですか。
そうですね、だからオーキュラスの中の世界だったらってこと言ってますよね。
多分そういうことだと思うんですよね、
まあ、確かにあの OS の出来具合はすごいと思いますけど、いや、まだ発表されてない、何かよっぽどそういうものがあるんですかね。
うん、いや、わかりませんが、なんで今発表したかですよね。
次の、まあ、先に言っとこうみたいな話なのかもしれないですけど、いや、ね、次のハードウェアがとてつもないイノベーションを起こしているとかだったら分かりますけど、
うん、
まあ、要注目ということですかね。
そうですね。はい。で、最後、これはあの株式投資アプリのロビンフッドっていうのがアメリカでありますけれども、ロビンフッドが、ビットコイン等の個人ウォレットの引き出し機能を提供しました。なんか結構あの暗号通貨を変えるアプリというのは増えてるんですけど、引き出せないというのが結構普通で、売買しかできないというのが結構多いんですが、うん、自分のウォレットに引き出しできるようになりましたということで、まあ、他のスクエアとか いろんなものがこういう機能を追加してくるのではないかと、まあ、ないと困りますよね。
むしろ今までできないのはどういう理由だったんですかね。
いや、
なんですかね、その出勤先のウォレットの KYC を取んなきゃいけないとか、なんかいろいろ圧力がある
んですか。なんか多分できちゃうとライセンスが変わっちゃうんでしょうね。資金移動業みたいなのが必要になっちゃうとか。
でもロビンフッドとかってもともとが金融業じゃないですか、
うん、
で大体そういう暗号通貨が買えるっていうのはもともとが銀行とかもともとがペイメントアプリとかなんで、なんか KYC はありきのものがほとんどだと思うんですよ。だからなんか もっと技術的な理由じゃないのかなっていう気がするんです
けど、その、まあ、KYC アカウントの KYC は取ってると思うんですけど、うん、その出勤先のウォレットってアドレスになるじゃないですか、各ネットワークの、はいはい、それの KYC が取るのが難しいってことなんじゃないですか。
どうやって証明すればいいのかってことですよね。
そう、だからその いろいろ取引した後に一回フィアットに戻して出勤だったら銀行口座と紐づくから、その取ってる KYC で、うんうん、まかなえるじゃないですか。
はいはいはい。
それが 0x なんとかとかになっちゃうと、これは本当にお前のウォレットかみたいなことが難しいんだと思いますよ。でそこのなんか KYC なのか仕組みが整ったから、機能として提供しできるようになったとかですかね。
どうやって KYC 取るんでしょうそれ。
なんか KYC 書類を提出すると、あなたのなんかこうコードはこれですみたいな、でこれに署名してそのアドレスから送ってくださいみたいな、その認証するんじゃないですか、わかんないですけどね、
うん、
その要はウォレットの持ち主であるっていうなんか認証を署名させるみたいなフローを取らないと無理ですよね、うん、
そんなことをやっているのだろうか、ちょっと疑問ですけども、やってるのだろうか、うん、という話がありましたというのが最近のニュースですね。
はい、
はい、こんな感じでしょうか、
はい、
なんか他に近藤さんニュースとかないですか、大丈夫ですか。
ニュースなんか始める前に何か言いたかったんですけど忘れちゃいましたねでもなんかこう本当にニュースが尽きないですよね、この業界。
尽きないですね、
うん、尽きないどころかなんかもう規模がどんどん大きくなってるから、2年ぐらい前に話してたこと多分今聞くと恥ずかしいぐらいちっちゃいことを話している気がしますね。
そう、なんか1000億円のフラッシュローンとか想像でする、
もう何を言ってるのか分かんないんですよね確かフラッシュローンが出てきた時って、そのフラッシュローンで1500万ぐらい儲けたっていうのがすごい話題になったんですよ業界すげーってなってたのを覚えてます、なんとなく、
うん、まあ、アービトラージだったらそれぐらいってか始まるって感じですよね、
うん、
なんかニュースじゃないですけど、人柱報告はちょっとあって、私がブロックファイト、何でしたっけ、セルシウスかにでこう運用をしてみてるっていう話があったんですけど、なんかそろそろ怖くなって、一部引き出せるかどうかの実験をしたんですよ、
はい、
そしたら、まあ、結果両方引き出せましたっていうことは引き出せるんですけど、うん、ちょっと違いがあって、ブロックファイト、セルシウス、どっちが先に出たサービスかちょっと覚えてないですけど、セルシウスは出勤ってやったら結構すぐ出勤でウォレットに入ってきました。多分自動化されてて、まあ、ちゃんとそのメールの認証とか SMS の認証とか飛んできて、出勤が確定するって感じだったんですね。でもブロックファイの方はまず出勤に手数料がかかるということが後から分かり、まあ、もしかしたら最初に書いてあったのかもしれないですけど、50ドルぐらい取られて、かつ、なんかね、2、3日待たされました。
50ドルも取られるの？
50 ドル取られて、なんだろう、1出勤に50ドルぐらい取られるのと、あと2、3日かかる。その2、3日何っていうのは、多分手動の何かが挟まるんでしょうね。
それ
っていう、なんかね、セルシウスの方がすごくその、まあ、なんだろう、このディセントラライズドとは違いますけど、近代的ですね。ブロックファイはなんかすごくこう
銀行っぽいですね。
銀行っぽい感じがします。
裏でファンドを売却してみたいなことやってそうですね。
なのか、まあ、そんな私の出勤ごときでファンド1個解約しないと思うんですけど、そのなんかチェックが入ってるんだと思います。もしくはそのなんかそのポチポチやる事務員さんが少ないのかもしれないです。
なるほどね。
っていう違いがありましたが、 出勤できましたよっていう報告です。
出勤はね、できるんですけど、だんだんできなくなったりすることがありますけど。
だんだんできなくなるか、急にできなくなるんですよね。
まあ、でも、セルシウスとブロックファイが出勤できなくなることはまずないでしょう、多分。
と思ってますけど、やってみました。で、はい、
全額下ろしちゃったんですか？
いや、全額じゃないです。本当に一部。
でも、一部を下ろすのに50ドル取られたら、
そうなんです。
嫌ですね。
嫌です、嫌です。
で、50ドル入れるとリターンは一応どうなったんですか？
あ、でも、リターンとしては今ね、ちょっと分かんないですけど、まあ、年利で言うと、7% ぐらいに下がっちゃいましたけど、
うんうんうん、
分はちゃんとコンスタントに入ってきてます。
なるほど、まあ。ブロックは今日本から開けないっていう情報もあったんで。
あ、セルシウスはどうですか？
セルシウス分かんない。やってみてない。
なんかセルシウス最近にアメリカの人は
預けられない、ね。アメリカは両方ダメか。
ブロックはもうちょっと
ダメです。
ダメで。
チェックをさせられた気がします。
そうですね。
怖いな。アメリカどこにあるんですか、セルシウスとか。
アメリカ。
アメリカにあるけど、アメリカ人には商売していけないってことですか？
そうそうそう、アメリカのルールで、なんかちゃんと、なんかの、なんだっけな、SEC の承認が必要なのかな。
うん、
なんか、
だからアメリカの会社だけれども、アメリカ以外だったらやっていいって理解になってますよね。
どっかの国がうちの国はやめてって言ったら、やめなきゃいけないんじゃないですか。
はいはいはい。いや、なんか日本でも今同じようなことが起きててですね、日本の人向きにはできないんだけど、日本人以外ならできるって結構多いんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、なんかこう、
まあ、各国ありますよね。
そう、各国あるから、まあだから、でもアメリカに同期しても日本人向けにはやっちゃいけないんですけどね。うん、まあ、なんかこう不思議な世界だなと。みんな自国にはサービス提供できないっていうことになるという。
でもそしたらみんなで横に
ど
ん
どん、そうそうそう、
そしたら外国からアメリカをターゲットにできるのが一番いいですけど、うん、なんかそんなことをするとアメリカに入国した瞬間に捕まるっていう。そう、
アメリカにはあんまり逆らいたくないじゃないですか、
なんとなく。みんなそうですね。
あ、思い出しましたけど、ニュースありましたよ。以前、イーサリアムファウンデーションのバージルっていう人が北朝鮮に行ったかなんかで、なんか咎められてたじゃないですか。
はいはい。
なんか、アメリカに戻ってかなんかで、なんか、ジェイルに入りましたよね。
入った、入った。
うん。判決が出たよね、この間。あれ？懲役、なんか5、6年とか判決出たとかじゃなかったっけ？
そうです、5 years plus とかで出て、うん、ね、あ、でもこれは、じゃまだ入ってないのかな、わかんないですけど、最近そのニュースが出てたんで。うん、
無期懲役じゃなくてよかったですね。
うん、
よかったのかわからないけれども。
何しちゃったんだろうなっていうのはね。はい、
いや、だから北朝鮮でイーサリアムを使ったマネーロンダリング回避方法っていうプレゼンをしたんですよ、彼は。
ああ、そうなんですね。じゃあダメだ。
う
ん、
もうじゃあダメでしょ。
イーサリアムのその技術的なことを教えに行ったとかだったら、まあなんかこう、うん、
ではないです。
いいじゃないと思ったんですけど、63マンス、だから、まあ5年ぐらい、5年3ヶ月の懲役と10万ドルの罰金ですね。
なんだろうな、かわいそう、かわいそうって言っていいのか分かんないけど、なんでそんなことしちゃったんだろうねっていう感じですけど、これはでも、あんまりでも人事ではないですよね。間違っちゃいけないですよね。
うん、
これ今北朝鮮でしたけど、ロシアもですよってことなんで。
確かに。
うん、イランとか、イランはどうなのかな。うん、ちょっとわかんないですけども。ちなみに日本からイランはビジネスはしていいんですけど、銀行送金はできないんですよ。っていうところもあったりするので。
難しいですね。
難しいですね。誤ってロシアの人に送金すると、ちょっと危ない時代が来ましたね。
うん、そうですね。気をつけてくださいね、近藤さんも。
そうですね、気をつけます。
はい。はい、じゃあ、そんなところで、
はい、
はい。
今回終わりにしたいかと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。